ベッキーフォローしてくんねえかな。
失礼ですね、
うん、なんか今になって分かったわ。
なんすか、
流れ星滝上の気持ち。滝上がなんかずっと俺に、はい、そのヤムちゃん、はい、SNS フォローしてよって言って
た。ああ、うん、そうだね、
そうそう、まだしてないからね俺。、うん、滝上ごめんね。かといって今からするかって言ったらしないんだけど、そんなことはどうでもいいんですよ、はいはいはい、ね、さあこの今日はですね、人気声優の花澤香菜さん登場してくれるということを出してね、はい、もういよいよスタンバイ中でございますけど、はい、もうほんとね、パンが好きということでいろんな話 ね、もう確かに超有名作品に出まくってる。そうですよね。そうよ、その方が来てくれるとは、それも楽しみなんですけどもね。その前にね、ちょっとあの短めに一つもう一つ聞いてほしいことありまして、はい、もう短いです、うん、2週間前にね、まあ、不毛で、うん、まあ、私がね、復讐ノートの話を、はい、まあ、はい、今もなお作り続けてる、嫌なことがあったら、その嫌なことを起こした人を主人公に、はい、ショートストーリーを書いているという復讐ノートというのが、はい、5、6行で書いてありましてね、はい、なんか先週もなんかそういうことがあったんですよ、なんて言ってね、言ってましたけど、はい、まあ、今週もありましてね、イラッとする出来事が、はい、結構、デイで生放送終わって、はい、急いで次の現場に行かなきゃいけないと、仕事も ね、うん、ね、なってるとってとこで、はい、でもうメイクも落とさずにですよ、もうすぐもう服もババッと着替えて出てって、うん、でエレベーターの方に向かって行ったんです、うん、でそしたらエレベーターの扉の前、うん、でしかもね、下に行くエレベーターが、俺は下に降りたい、うん、で下に行くエレベーターの扉が開いてるんですが、うんうんうん、そのこっち側で上に行くエレベーターを待っているお洋服をたくさん持った方がいらっしゃってね、
あ、はいはいはい、
どんな方にお洋服を運んでらっしゃるのかな、
まあまあまあ、あの辺の方々なのかなという、
うんうん、まあ、女性の方で、
あ、なるほど、
ちょっとベテランな感じなのかな、
う
ん、ソバージュのような感じをされてて、往年のオーヤンフィーフィーさんのような、
まあまあ、フィーフィーさんと、
フィーフィーな感じの方で、ご自身もやっぱそのなんていうんですか、そういうお仕事をされてるからか、あの個性を出すためのこうすごくこう奇抜なお洋服を召された方が、その降りるために来てるエレベーター、扉開いてる前で上を待ってるから、そこの前でアシスタントの方にこうダメ出し的なことをされて、でなんか番組で、あの番組でこういう系の色なんだからみたいなことをその扉の前でやってる、で僕はその降りるやつに乗りたい、そして日テレは驚くほどエレベーターが来ないんです、節電の兼ね合いもあって、これ逃すとしばらく来ないんです。
急いでる、
ね、それに乗りたいのに、うん、そいつって言ったんだから、
フィーフィーさんが、
そう、ね、フィーフィーが、フィーフィーも悪くないな、そうなると、ね、ソバージュが、
ソバージュが、
ね、ソバージュ柄服、やろうがダメなのか、ソバージュ柄服が、
うん、
が、うん、そのままそこでどかねえでね、ずっと、服とはみたいなこと語ってるとこで、
だって上行くんですよね、
そう上行くんだから、下行くエレベーターが来たらそこどきゃいいじゃない、うん、どきゃせんで、うん、ずっとせいで、俺がもじもじしてんだよ、本当、うん、なんていうの、あのさ、オーナー跳びでさ、ちょっと太めの子が入れないみたいな、あじゃあなんか、うん、俺のせいで全てが終わる、そう考えたらいけないっていう時のあの動きあるじゃない、うん、俺もそうだったから、ムチムチでハンズも履いて。
でももう分かりますよね。
分かるよ。
下行きたい、乗りたいんだな、
これ。で、声かけるの難しいし、だからずっとさ、ムフン、ムフンって言いながらさ、ムフンですよ、こっちなんて、ムフン、ムフンって言っても、どきゃしねえから、結果閉まっちゃって。
あら、急いでんのに。
そう。
そりゃ
あ、でも閉まりそうだったから、その、ね、ソバージュ柄のやつと、ね、そう、ソバージュ柄柄GOと、ね、そこの間を指入れてさ、そのボタンを押そうとしたらさ、なんか睨みつけてきゃって、
ひどいね、それ。
もう髪型も誤ってさ、俺石になっちゃったから、こいつメデューサなんじゃねえかなと思って、俺が悪いのっつって、
いやひどいね、
あったー来て、すぐ SNS にこいつを主人公にして話を書きたいって書いて、そう、
この後どうなるかみたいな、
そう、この後はね、神の怒りを買って、髪の毛の一本一本がヘビになるんです。 で人を攻撃するかと思ったら意外とね近場に、近場になんかムカつくやついるねので蛇が合議をして、うん、でその結果こいつ噛んじゃおうって噛むってそう、
そういう物語、
ね、そういう物語を書くってあってで、そういうノートにね、うん、だからみんなもあるでしょってことで、
う
ん、
そう
だね、うん、復讐のノートイリストのエピソードもう一回送ってもらいます、
はい、
でなぜ山ちゃん先週もやったじゃんって思うが、うんうん、違うの、今日は最強のオブラート花澤香菜さんのこのね素敵なオボイスを使えば、この今ね聞いてる方々もね、もうやめてよ山ちゃんと、もう嫌だ復讐とか、
せっかくねいらっしゃるのに、
もうその怖い、なんかちょっとエレベーターの前で立っただけでそんなこと言われなきゃいけないんですか私たちはと、すいませんって一言言えば、うんうん、全ては丸く収まるんじゃないですかって言ってる人とか言ったら、お前も主人公にするぞそんなこともし言ってきたらお前も石にしてやろうか間違えるなよ神使い手を一番嫌なやつだぞ、噛みついたら陰湿なんだからな俺は。
分かりました。
俺は陰湿だと思った以上に。
ちょっと一旦
知らないところでそういう風にやられるんだぞ。そして知らずに生きていくんだぞ。恥ずかしい。そうだからね。だから花澤さんにね。
花澤さんに。
そのみんなのリスナーのメールを、はい、この花澤さんに読んでいただいて。
なるほど。
そうしたら俺もひょっとしたらそんな怒りが芽生えないで普通のことは言えるかもしれない。
確かに。
それは君が良くないよなんて。
なるほど。そ, れでもいいですね、
そうやってなんか、
うん、
俺もやっぱね、
うん、まあそう
です、無理してんのよ、怒りたくない、本当復讐なんか本当はしたくないんだから優しい子なんだから俺は。
なるほど、なるほど、
そうめちゃくちゃおばあちゃん子だったし、
うんうんうん、
なるほど、すっごいおばあちゃん子だったんだよ、俺
そう
だ、こんなことするのおばあちゃん絶対思ってないもん、鹿児島のばあちゃんとか絶対、
なるほど、
鹿児島の桜島の灰を集めてさあのうちのばあちゃん飲食やってるのにさ、うん、飲食店の前にさ、うん、桜島の灰をいっぱい集めて山を作ってさ、うん、ばあちゃんから引っ張られたりしてたからばあちゃんが吐いたんよ全部涼太くんっつってそう、そんな俺がだよ、うん、本当はだから綺麗だよ、
ね、
うん、メールアドレスいきます、
はい、
ふもアットマーク tbs.co.jp fumou アットマーク tbs.co.jp、そして不毛な議論は DP 制ドリームポイント制を導入しております。メールをまたリスナーに1ドリームポイント、MVP には10ドリームポイント贈呈します。ね、DP を貯めると素敵な商品と交換できますんで、どうぞ。そして番組ハッシュタグはハッシュタグ不毛954。不毛のスペルは FUMOU となります。番組の感想なんかね、つぶやきながら、ね、ポストしながらやっていただければ、一緒にこのブースにいるような感覚になりますんで、ね、今日の田中さんもいるからね、そこら辺な感じでもなんか、そう。ね、ぜひぜひよかったらご参加くださいませ。ということでこの後いよいよ原田香菜さんの登場です。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
東京都ラジオネームなんてこった山口。ここまでのあらすじ。天使の声と評される花澤香菜、今夜は悪魔のしもべみたいな声と夢の共演です。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
せめて悪魔でいいだろうよ、しもべじゃなくてもさあということで TV スタジオからお送りしてます、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論、ゲストこの方でございます。
はい、声優の花澤香菜です。よろしくお願いします。
ありがとうございま す,
いです。お久しぶりです。
お久しぶりでね、
はい、
13年ぶり。
13年ぶりです。はい。
元気で、13年空いて、僕今さっきちょうどオープニングでちょっと悩んだけど、はい、俺本当にあのそれぐらい空いて仕事する人がいるんだけど、
はい、
え、NG 出てた？
NG 出てないです。
あのイベントで嫌だった？
それいやでもすごく印象に残ってるのは、はい、多分2011年のなので、うん、あの南海キャンディーズお二人がまだそのギスギスしていた頃だったはずです。でなんかお二人が本当に塞ぎ込んでいる様子が伺えて、あんまりお話できる状態
だったあさん、ね、
はい、
一番ピリついてる時期ね。
そうでしょうね、う
ん、控室もそんな大きくないからね、あのイベント会場がね、
はいはい、
うん、もう限界まで離れて一言も喋んない時ね そうね、そこだから、はい、それはちょっとね、ピリつかせるのありますね。いや、そしてね、さっきも障害の天使のこのね、は
い、
もう声だけじゃない、すべてにおいて天使よ。
だ
ってさっきもさ、は
い、
俺がね、さっきまで喋ってた、はい、あの、そのね、俺が復讐ノートの話をね、
はい、
そんな人は本当にいるんですか、ね、
だってそんななんかそんなテレビ局の中で感じ悪い人に出会ったことがないので、
う
ん、
いやだから俺ね引き寄せちゃうのよ。だから本当にだからね、やっぱり花澤さんがそうやって言ってくれることによって、はい、いやそんな人はほとんどいなくてごく一部のね人、山里にしか見えない人かもしれないし、は
い、いやでももうソバージュの人見かけたらこの人なのかなって思っちゃいますよ。
教えてそいつかどうか俺が言って、そいつだって言
われ、わかりました
エレベーターの前でね、偉そうにしてやがったん
すよ。すごい怒りが収まらないですね。
不思議なもんで、本当にあのいつの怒りもね、さっきみたいに怒れちゃうん
です。さっきみたいに、素晴らしいですね。
そうなんです、ありがとうございますね。そうだからこうやってね、あのこのラジオでこの声が流れるのは実は初じゃない
です
も
ん
ね、
そうなんです。
なんで、いやありがとうございます、その際は。それも2011年ぐらいですよね。
それも2011年、
番組始まったばっかりの頃、
はい、
ね。だから2011年2月に、ね、はい、こう番組は終了か、不毛な議論オーディションスペシャルってもう、
はい、
ね、1年目でこんなことやってるのに、ね、でその新しいパーソナリティを探すってので、はい、こういろんなね、
はい、
花澤香菜さんも入ってて、
こうなぜか入れていただいてたん
です
よ。
戦った相手が花澤香菜、浅香光代さん。なんで、
ね、
天下の花澤香菜、浅香光代と戦わせようとしたんだって。あとももクロちゃんとかもね、
はい、そうそうたるメンバーの中に、
あとニセラッセンもいたか。
ニセラッセン、
片言のニセラッセンがいた、ね、逆にごめんね、いやいや、そんなとこに呼んで、
スタッフさんにすごく丁寧に説明していただいたはずなんですけど、うん、全然何をやるかが理解できない
。あのね、本当にそれは俺たちも分かってない。これは何なんだろうと。
いや、そうで、なんか、うん、一応もうとにかく台本通りに頑張ろうと思ってやったんですけど、うん、なんかいまいち手応えがなくって、これは私ラジオ局何をしに行ったんだろうっていう私。いや、その後に私すごくラジオ大好きで、ね、はい、もう投げ論を聞かせていただいてるんですけど、
いや、そうなんですか、いや、すいません、そんなもん気づかん、
いや、なのでもうなんか後々後悔するんですよね、あの時もっと工夫しておけばとか。
いやいやいや、だから今ね聞いてるリスナーさんとかね、はい、そんなのがあったんだっていう、ね、ちょっと音源あるん
で、ね、音源流すんですね、はい、
ちょっと一回聞いてみましょう、
はい、
水曜ジャンク、うん、花澤香菜のカナーンがやらねば誰がやる。
あら、
もう超人気の声優さんですから。
いや、何よ、これタイトルがもうさ、
誰さんだ、
あってもおかしくないよ ね、
あっても浜松町の方の放送
局今やってんじゃないかっていうようなタイトルだね、これね。
行っちゃいましょうか、それでは、ね、お願いします、どうぞ。
おい、
お母さん、このマカロンドブの味がするよ。
はい、ということで今週のオープニングの一言はラジオネームホセオーティズさんからいただきました。ホセオーティズってことはソフトバンクのファンの方ですかね。あの、イチローのメジャーデビュー戦初打席のセカンドゴロを取った時はね、正直オーティズどうかなって思ったんですけどね、釣りが趣味って聞いて一気に好きになりました。オーティズどうもありがとう。さて皆さん、こんばんは、花澤香菜です。水曜日ですね、うん、私先日日光に、うん、卒業旅行に行ってまいりまして、この時期すごい寒いんですけど、雪がちょっと残っててね、いい感じの風景でした。あと湯葉そばを食べました、美味しかったです。あの、皆さんも週末に行ってみてはいかがでしょうか。ということでね、そんな話をしつつ、私のことを知らない方のために今週も少しずつプロフィールを紹介しちゃいたいと思います。このエピソードは本邦初公開ですね。年の頃は二十歳前後かな。その頃は相当先に溺れてましたね。錦糸町、綾瀬とかもう毎晩のように飲み歩いて、気づいたら電柱にもたれて寝ているって日々が毎晩続きましたけれども、そんな時に小岩のスナックライムライトのママのゴンゾーさんがね、お姉ちゃん、いつまで自暴自棄になってるんだいって言ってくれてね、その一言には救われたわ。あれ、 神経臭くなっちゃいましたね。まあね、こんな感じで行ってみましょうかね。水曜ジャンク、花澤香菜のカナーンがやらねば誰がやる。
響けキャシャ
ー。
なんで
面白いじゃないですか。
面白かったです。
11年前、
いや、なんかもっと聞いてられないもんだと思ってたんですけど。
いや、めちゃくちゃ面白くて。13年前だ。
13年前、22歳ぐらいの時ですね。
さすがですね。やっぱこのね、もう分かるんです、明らかに。あの、はい、このラジオチームがふざけてる本をこれはもう渡したんだなっていう。ただやっぱこれがすごいの、やっぱちゃんと自分の言葉としてあんなめちゃくちゃな文字たちがちゃんと生きるのがやっぱすごいですね。
いやいやいや、
声を鳴り返すってこういうことだなと思った。
本当叫び足りに聞こえました。なんてこと言ってたの。
声を裏作でね、ママゴンゾーさんと、ね、いやすごい。あれだって台本だって結構あれでしょ、直前にこれじゃ読んでくれますみたいな。
ああですか。いや、まあでも前日ぐらいにいただいてたはずですけど、
ね、それでは読み込むんですか。
ちゃんと読んでいたと思います。
へえ。あれ、え、読み込んでこうどうするんですかって。めちゃくちゃな台本じゃないですか、
はいはいはいはい、
こここの感じでいこうかなとかって。
まあまあそうですね、あのなんかあのスナックの下りとかは多分ちょっと自分なりに大人っぽくやってみようとか、なんかそういうの考えてやってたんじゃないかな。
普段からちょっとその台本とかいただいた時とかってそういう感じなんですか、はい、あここはこういう風に、
あそうですね、こういう波を作っていこうみたいなのはなんか自然とこうするようになりましたね。
なるほどな。なんか今リスナーの方とかで山里がなんか同じ声優としてみたいな空気出してんじゃねえよって思ってた。
いやでも声優としてもめちゃくちゃ活躍されてるじゃないですか。
今肩上げした、肩上げした。違うんだよ。え、まあ、ちょっとまあ、なんまあ、いやそんな出てないけどね。
いや
いや、まあ、まあコナンとかかな。
いやもうコナン私出たことないですもん。だって
あ気にしないで、
ね、
タイミング
すごいなんか流し目されてる今私。
タイミング
これはタイミングですか。
これはタイミングがちょっとバチッとコナンだったら、うん、少年って役なんだけど、
少年、うん、少年だったんです
、ね、少年役、これさ、はい、少年役なのにさ、
はい、
この声でやってるんだ、おじさんなの声が、
はい、
でもさ花澤さんとかさ、うん、もう年齢で言うとどんぐらいの差でやってる。俺マジで、じゃあこれ少年 A が、はい、ゲームやってる最中近くに犯人が通ってね、
はい、
あの電信柱が倒れちゃって消えちゃうっていう時に何っていうこの3文字なんだけど、
はい、
その出たセリフがね、
はい、
まあ、コスパ最高なんだけど、もう何回やってもおじさんの何にしかならなくて、
あ確かに年齢を操るの難しいですよね。
だって操るでしょ年齢ね。どんぐらいの差でやってます年齢。一番若くて何歳。
一番若くてでも赤ちゃんとかもやります。
赤ちゃん
金役とかで赤ちゃん出てきた時におぎゃおぎゃっていうのやったりします。
へえ、うん、できるもんなんだおぎゃ。
そうですね。いやでも一応あの動画とかめちゃくちゃ見ていきます。
へえ、うん、そうしたらこのトーンだなとかこの間だなとかって学んで、
はい、そうですね。
そっか、え、はい、一番最年長は何歳まで。
一番最年長おばあちゃん。なんかまあでもちょっとなんかお菓子の家のおばあちゃんみたいな、なんかちょっとあの童話的な、はい、ちょっとふざけた感じのやつでしたけど、そういうのもやりましたね。
そういう時って出し分ける時はどうやってやるんですか。
ああ、まあでもやっぱりちょっとシワ柄、そうですね、
吸
って、
ちょっとあもうこれはできるか別に。
そうですね、あの普通にできてました今。
しゃがれてっからね。
しゃがれて、
ちょっと恥ずかしいボンミスがね。いやでもだからすごい今の一瞬のさっきのやつだけでももっとすげえな。
嬉しい、そんなことないですけど。
そう、俺なんかこう、はい、聞いてるのよ、その友達でね、はい、宮野のマモちゃんがいて。
そうですよ、宮野さんと仲良しなんですよ、ね、
そう
でゲストで宮野さんがその 雲の議論にいらした時とかのこうなん感じがその声優現場にいる宮野さんと全然違うんですよ。なんか子供のような感じ、なんかお友達といる時のリラックスした感じがその音声でも伝わってきて、あ相当仲良しなんだなって。
そうで相当仲良しで、
はい、
でその声優さんやってる時じゃないマモちゃんばっか見ちゃってて、
はい、
俺ただの仲良しだと思って、時々 おめえ意外とすげえんだなって話になっちゃ
う。皆さんめちゃくちゃすごいですよ。
そう、なんかすごいねなんて話急に分かんなくなっちゃうんだよ。だってあれも筋肉マンとかね、
はい、あそうですよ筋肉マンですよ。い
や自分
真ん中
そう、
はい、
俺世代的にさそんなのやんのって驚いちゃって、
そうなんですよ。もう名誉張る方なので。
同じぐらいじゃない？でも花澤さん同期ぐらい。
いやいやいや、
先輩
のが先輩です。
はい、やっぱ偉いっていうかやっぱやってんだね真央ちゃんも。
そうですよ皆さん、だってあのミュージカルとかもね今バンバンやられてます
よね。そうそうそうそう、
ジョジョもやられてましたもん、
ね、そうよ、ね、見た、
私ちょっと配信で見させていただいて、
あれすごいね、
素晴らしかった、
ディオだったね、
はい、もうあそこで生きてましたよ ね、
うんね
うん、
で漫画で読んでるじゃん、うちら原作 で、はいはい、でもあこれ再現してるしもう憑依させてディオね、憑依
してましたね、
あのね友達なの。
羨ましい。
いいタイミングタイミング
タイミング
タイミング、
またあの目をしている。どうしよう。
俺バカなんじゃないかな。俺花田さんなんでこれマウント変なマウント取ってんだよ。怒られるな。
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
東京都ラジオネーム猫背ファミリー。ここまでのあらすじ。今夜のゲストはラジオ好きで知られる花澤香菜さん、アルピー酒井と三四郎間のポッドキャストの更新がストップしたことについて思いを語ります。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
本当にそうって、ね、そうなんだ。
いや突然終了になったんですよ。
これ酒井君と相田君のやつが。
そうなんです、なんかこの二人の本当になんか男子高校生が喋ってるみたいなこの感じがゆるくって大好きだったのに急に終わったんですよ。
これこの声届かないからどうしたね。間と酒井最高ですね。そこで愛が伝わってくるラジオへの、ね、で今もね本当に CM 中もいろいろお話させてもらってて、はい、本当にもう祝いが聞いたら怒られるような会話しちゃったのが俺あのベタにあのこれ見てるんです、だからさっきから喋った時に目の前にこの人がいるみたいなんですよねみたいなこと言って
言ってくださって、ね、
そう、でも、うん、本当に祝いからも俺教わってんだけど、はい、絶対こういうこと言っちゃいけないんだよね。
ないですけどね、
意外から怒られるんだよ。
いやいやいや、今井さんちょっと兄オタ目線が強すぎるかもしれないですね。
あいつこういうことに関して怖いじゃん。
確かにシビアですよね。
そうなのよ、ね、だから岩井がいたら、はい、これ電波乗って岩井の耳に届いたら怖いから CM 中に聞いた、はい、聞いたって言っても岩井あれだからな、この声やってとか言ってないからな、それはそれ岩井が一番怒る。この声やってください、本当に死ぬほど怒るなら岩井が。あとは俺は澤部って目の奥笑ってないよねって投げかけただけ。それに関してはあの花田さん投げたけど、もう俺はうんって言うまでずっと澤部って怖くない
。いやいやいや、
あいつってどっちかっていうと澤部の方が陰気だからねなんて知ってるけど、もう花田様も凛として。
そんなことない、いやいや、あの本当に目の奥が笑ってない時があるんですよ。あるんですよ。
どこがポカポカだった時あるでしょ。
そうそうそう、
ね、ヒヤヒヤじゃねえかってね。あるね、澤部は
いつも戦闘態勢の目をされてらっしゃるんですよ。
怖い怖い、本当に誰にも心なんか許さないそうみたいな目してるじゃん。あんな売り棒みたいな顔してるくせに岩井の方がね気さくなんだよね、実は。
喋りやすかったりしますね。
そう、なんか本当に楽屋とか訪ねてくれるのは岩井なのよ。
なんかあ人たらし感ありますよね。
そう、あいつそういうとこなんだよ。ずるいですよね。うん、でも本当にこと声優さんのことに関しては声優さんが傷ついたりすることをしようもんなら、うん、もう上下関係なく罵りに今日は怖いです。
守ってくれてるんですね。
そうやつは本当に。
ありがたい。
でも澤部目の奥は
なんでそこ下げるんですか。
実はビー玉みたいな目してるからね。じゃあ質問が来てるんです。
ありがとうございます。
東京都ラジオネームランニング大好き、ボス、ゲストの花澤香菜さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
パン好きで知られている花澤さんですが、
はい、
自宅で ホームベーカリーなどでパンを作ったりするんですか？
ああ、すいません。私は食べせんなもので。
食べせん。あの基本人ってそうよね。お店以外はね。
はい、ちゃんとそういうのやってないんですよね。
好きなものあるとね、いや自分で作るよりもあそこのあれをっていうね。いや、
そうなんですよ。このシェフのこれを食べたいみたいな感じで。そうなんです。
気になるわ。はい、これは行きましょうか。こちら、あ、じゃあこれでいいしょうかね、
はい、
青森県ラジオネーム誰もえの宇宙館ボス花澤香菜さん、こんばんは。
こんばんは。
花澤さんに質問です、
はい、
もし人間とパンが戦争をしたら、うん、どちらがつきますか？悩む。
いや、これあの爆笑問題の田中さんが猫と人間が戦うならっていうので悩まれてますよね。
それと同じジャンルだ。
それと同じジャンルですね。
そっか。そして悩み方もやっぱちゃんと田中さんと同じくやばい人だね。
うわー、そうか。でもパンを生み出してるのは人間ですもんね。
そう。
って考えると人間が駆逐されたらパンはもう新たに生み出されないわけですもんね。私がパンを作ればいいのか。
この戦い、はい、花澤香菜が終わらせに来た。一回そうね、一回戦争はして人間がついて、
そうです、ね、
決着ついたと、はい、まあ、快感な最後は、
うん、
した時に、あ、いや駆逐し合う厳しい戦いになっても、
はいはい、
残った花澤さんが、うん、またパンを作って、
そうですね、私がパンを作るかシェフを育てるかして
で、うん、また共存できる世界を、
はいはい、はい、そうですね、それが一番いいかも、はい、
パンと共に寄り添
って、パンと共に、
うん、でもこの投げかけをこんだけ真剣に悩んで答えるって、
はい、
マジでラジオ好きな人なので、ね、カウボーイ大好きだもんね。
はい、大好きです。
カウボーイにはまだ行ってないの？
あ、そうですね、行ってはないですね、はい、日曜サンデーにはお邪魔したことあるんですけど、うん、
そっか、またカウボーイやね、
はい、
ずっと聞いてるんでしょ。
ずっと聞いてます。だから山里さんへの呼びかけもあれも大好きです。
ほんとね、いつもね、うん、太田さんがさ、すげえ俺の子供預かるっていう事件
だったじゃん。本当にそう、ね、ずっと子供のこと言ってる。
そう、俺この世界で一番預けたくない人なのよ、太田さんって。で、一回太田さんに直接会った時も、はい、お前子供早く預けろよって言って、はい、そっから言われた俺の子供をどうするかの話、はい、もう電波に乗せられないもん。
なんて、
どうかしてない人。
うん、気になるな。
すっごいいろいろ言ってきてた、
うん、いいですよね。
田中さんも止めてくんないし。
そうですね、本当に基本ね。
そう、
はい、
田中さんね、
やってっていう感
じ、野放しだもんね、
はい、
うん、でもやっぱあのカーボーイの中でも、え、どういったところが好きなんですか？
私はお二人がちょいちょい揉めてるところが好き。
あの、俺も聞いててさ、はい、あれこれ、うん、太田さんなんかどっかで本当にスイッチ、ネタの話とかの時さ、
はい、そうそう、
すごいスイッチある
ね、本気で怒ってるだけ。
そう、最初はさ、まあ、いいだろそれはとかね、うん、ちょっと間違った後とかのさ、
はいはい、
ネタ番組で間違った後とかの2人すごいよね、う
ん、すごい本当に。あの、田中さんが攻めに回る時もありますしね。
そう、ある、あれもいいんだね。田中さんがガンガン攻めてる時聞けるのって、はい、確かにカーボーイとかだけかもしれないもんね。
そうですね。でも最後にはちゃんと2人同じ歌を歌って和解するんですよ。
今もさ、あのエアでさ、こっち目の前にさ、はい、あの2人同じ歌歌ってさ、和解するんですよって時に勝手に花澤さんがどっちになったか分かるから肩を組んで練習したの。こうリスナーからすればあの瞬間2人は肩組んでるような、
肩組んでるっていうイメージですね。
はあ、アルピーも好きだっていうしね。
アルピーも大好きですね。あ、これ読めるの嬉しい。
すいません、
はい、ラジオネームなんてこった山口さん、花澤香菜です。だが情熱はあるがアニメ化したときは全部の役を私がやります。虹です。
ありがとうございます。ダブルの意味で
嬉しい。
そんなも嬉しいなんて言ってない。なんてこった山口、嬉しいと思う今の。
ありがとうね、なんてこった山口さん。全部の役を私がやるってすごい。
僕もやるし、若ちゃんもやるし、春日もやるし、
無理やりすぎ、一人で漫才するってこと
そうよね、
大変すぎる。
落語のようになってくっていう。
いや、
あら、ね、でもそうね、だから、はい、だってこんなのが、あ、でも聞きたいことばっかりだよ、はい、本編入ったんや、パンか、行くか、
パン食べました。
そうだ、パンだ、
やった。
じゃあ行きましょうか、
はい、
田中さん、タイトルコールお願いいたします。
はい、山里春のパン祭り2024延長戦、
やったー。タ タイトルコールがやっぱりしっくりくる。さあ先週ですね、はい、先週ベッキーを特別審査員に招きまして、はい、山里春のパン祭り開催、リスナーのおすすめアレンジトーストを紹介しましたけども、はい、まあ秀逸でございました。
いっぱい食べてましたね。
食べたでも美味しかったんです。で今回、はい、花澤さんも無類のパン好きということでパン祭り延長戦開催、はい、先週のパン祭りグッときたパンを花澤さんのおすすめパンと共に食べたいと。
やった
いいことです、はい、パン好きなんですよね。
パン大好きです。今日も夜中にパン食べるというのにパン屋に寄ってきちゃった。
あらば、
そう、大好きすぎて。
どんぐらいの頻度でパンは？
1日1回もパン屋さんに行かないと気が済まないんですよね。
パン屋さん毎日行くの？
毎日行きますね。
それまた違ったパン屋さん。
違うパン屋さんですね。そうで、なんかこうあのパンを食べることも大事なんですけど、パン屋さんにお金を落とすっていうことも結構大事にしていてパン屋さんってやっぱ単価を安くしてくれてるのでどんどん潰れちゃうんですよね。
これ
ほんとそう。なので次の現場にもう差し入れでも大量のパンを買って行ったりとかしますね。
もうオタですね。パンオタなんですね。
あ、そう、オタだと思います。
ちょうどね、近々デイデイでやるテーマ
だったら、今
パン屋さんとラーメン屋さんがどんどん潰れてるっていう、
はい、情報提供したいぐらい
ちょっともっと早めに知ってれば聞きたかったな。そう、はい、それぐらいで、まあ、パンを守りたい。
そうですね。
で、TBS ラジオでパンの特番、
あ、そう、パンの特番やらせていただきました。パンを語るっていうい
や、すごい、
はい、
これなんかそのなんかそんだけ熱量を持ってる、熱中できるっていうすごい才能ですもんね、
はい、いや、でもパンだって山里さんも好きでしょ。
好きよ、パン。
そうですよね。
でもパン屋さんにお金を落とすという発想なかったもん
本当ですか。
まだパンを買うで止まってた。応援として落とすなんて考えてなかったし。
本当ですか。あのなんかカフェのついてるパン屋さんに行くと、はい、そのパンを焼いているシェフの姿が見える席があったりするんですよね、はい、もうそこでもガン見しながらパンを食べて
生産者見ながら。
そうです、生産者見ながら本当にありがとうございますと思いながら熱い視線送ってますね。
すごい、目がもうほぼ泣いてるぐらいキラキラに売るんですよパンを。はあ、え、そして自身が考えたパンダジャレが流れるラインスタンプ、はい、
そうなんです。あの声が出るラインスタンプを出しまして、
あ、じゃあもういいです、
はい、で自分でダジャレを考えて、私ダジャレを考えられるような人じゃないと思ってたんですけど、パンダジャレだったらもういくつも浮かんできて、
パンに引き出された。
そうなんですよ。このパンからダジャレを作ってみようみたいのを考えてで何個もできて、
ちょっとどんなのがあるんですか。
あ、いいですか、はい、メガネクイニーアマン
私も使える、メガネクイニーアマン。いや、もう使えるじゃん、メガネクイニーアマン。
いいですよね。あとプレッツェルンルンとか
でもね、その題材となるパンがね、やっぱね、はい、すごいのよ、
うん、いいですよね。あとフォッフォッフォカッチャってのあります , 笑っているフォッフォッフォ。
もうちょっとご年配の方なんかが、
はい、そうです、そうです、
フォカッチャを使って笑
う。フォカッチャを使って笑う。
安西先生とかね。
あ、いいですね、安西先生。
いつかやってほしいぐらいのフォカッチャ、はい。止まらないですね。湧き出てくるんですよ。
湧き出てきますね。そうです
ね。はあ、もう1個目のパンはもう俺たち知らないパンだった。
本当ですか？クイーンアマン知らないんです
か？クイーンアマンってのは、
うん、あの、デニッシュ生地の甘い、その蜜でコーティングされてる、あの、まあ、バリッと食べるような甘いデニッシュパンです、ね。いや、もう
どっかのハリウッド女優かと思っちゃう。クイーニーアマン。
クイーニーアマン。
ということで、ちょっとじゃあ、そんなパン好きな方におすすめする。
はい。
ちょっとおすすめ食べてもらいます。まず、
やった
一つ目はね、このね、
はい、
あ、バルミューダのね、最新トースター、リベイカーって。
うわ
ぁ。バルミューダで。クンパン食べんのかな。コンビニパンなんです、これは。
はい、
マルソーって言われる、
マルソー、丸ごとソーセージ、
はい、これリベーカーで焼いたらもうマルソーが無敵になるんですよ。よかった、
いいですか、はい、なんかこの焼き色がもう本当になんか焦げパンって感じですよ ね、
ちょっとね、
このちょっと焦げてるのがいいですよね。
これがリベーカーが、ね、出せる色なんです。
きゃー、え、いいですか、食べて。
どうぞどうぞ、行ってくださいませ。
あー、いい匂い、すごい。
は
あ、いただきます。
いってらっしゃい、
はい、
最高ですね
あの、うわ、
え、いいでしょ、
この、
はい、
コッペパン生地がちょっと甘いんですよね、はい、で この甘みとソーセージのしょっぱみとこのあのマヨネーズが、はい、マヨネーズがまたあったかみでとろけてるんですよね。
それがねそうなんですよ。周りを焦がさずに、ね、熱を欲してるところだけ熱がいく、はい、これがリベイカ、
うん、最高。
なんでいいパスを上げてくれるんだ。
おいしいよ。
い俺が小麦だったら花田さんの口は A 点先だね。これはこんだけ喜ぶ。まず一回ね鼻で吸ってくれるんだから、多分何人か友達が座れるんだよ俺は。
あそっか、
座れちゃう。ジロー、サブローって言って座れるけど、みんな笑顔で口の中
に。笑顔で口の中に。
でこれが俺のね裏技でケチャップ。
なんですか、ずるい。ケチャップかけるんですか。
これはもう誰も気づかないと思うんだけどね。これをすることによって見たこともないパンになるんですよ。ほら、あ、ちょっとね、じゃあいただきますね。
あら、うわー、いいなー、おいしそう。
ホットドッグ。
なんて感想なんですか。まあそれはそうですよね。ホットドッグの味にはなりますけれども、
パーツ全部そうだから、はい、ケチャップで完成しちゃう。という、はい、まだリメイカ
ー、はい、ね、素晴らしいですね。
そうなんです、うん、で続いてはね、はい、前回モストバリアブルパーツ MVP、これラジオネーム、はい、シグのほぼコロッケトーストでございまして、
気になってました。これ
ありがとうございます。
だってもうベッキーさんももうコロッケじゃんとおっしゃってましたもんね。
ベッキー曰く、ね、耳のところが衣となって、もう、はい、でそのこれなんで、あれじゃがりこを、
あ、
そうなんかなんだっけ、牛乳でね、レンチンしてね、
牛乳でレンチンして、
でそれを柔らかくなったじゃがりこマヨネーズ入れて、そうするともうおじゃがになると。
いや全然想像つかないんですよね。
食べてくださいね。そしてどうぞどうぞ、
いいですか、
どうぞどうぞ。
おお、ちょっとねえ、このソースと小麦のハーモニーなかなかないですよこれ。
お前ら奏でてんのか。ハーモニーは、
いただきます。コロッケじゃないですか。え、すごい。え、なんで？
これコロッケなんですよ。
コロッケだ。しかもコロッケより食べやすいペースト状だから。
すごい、ペースト状で食べやすいって言ってるの山村もみじさんぐらいの。山田もみじさん何でもペーストにしちゃうんだよ。
これ
余談なんですけど、
あの
世の中のもの全てペーストで食べたいって言ってた、
はい、どういう意味ですか。
噛むのが嫌なんだって。
も
みちゃん、うん、あ、これどこれすごいでしょ。
すごいです、発明ですねこれ。
発明シグズを褒められてるぞシグ。
え、美味しい、でしょ、ホクホク。またちゃんとパンに合うんだな。
やっぱうまいなこれね。
美味しいです。
やっぱほんとコロッケは、
うん、これお家で簡単にできていいですね、
うん、そうなのよ、うん、ね、じゃがりこと牛乳があれば。
いや、そうですよ。
あのコロッケじゃないですかがやっぱいい言葉なんだよ。
本当にコロッケ、う
ん、なんかいや
ー、うん、
ありがとう。そんなも何口もな夜中なものでそんな小盛りなさらず、
いや私こんな夜中にこんなにパン食べたことないです。嬉しい、合法的にこんなに食べる。
まあちょっと違法な感じするもんね、
う
ん、普段って。この時間は
一人じゃ無理と思う。
そうなのよ、はい、お仕事だからこそございます、うん、ということでございまして、はい、食べていただきましたけど、
美味しかった。
さあ、あ、そうそう、は、私もね今日カレーパンをね持ってきて、リベイク買いがあるカレーパンだなと思って、
はい、
これがね、
何？
あの吉祥ルパの吉祥寺カレーパン。
あ、吉祥寺店。
はい。私のあのお友達がいまして、はい、その友達、これ美味しいんだぞっつうので、
あら、
いただいて今日ちょうど持ってきたんで。
私ルパ大好きです。
嘘でしょ。
京王線沿線にねある、そう、よくあるパン屋さんなんですけど、はい、全部美味しいですよね。
ちょっとそこのカレーパンをやっぱね、カレーパンがリベイクのしがいがあるのこれ。フライドモードが
あって。あ、なるほど。
そう。一手使わせ、一手使わ
せ。え、だってきっとお昼とかに買われた感じですよ。そうです。そうですね。それがこんなに、もうだって持った段階でサックサクですもんね。
ちょっと待って、もう指から伝わってんだよ。また。
ちょっと。
ちょっとちょっと
ちょっとちょっと。かわいい匂い。 げたて。
揚げたて。
すごい。
ちょっともう揚げたて。
揚げたて。山里さん。
山里さん僕です。
中にチーズ入ってます。
ズーチーが。
すごい。
分厚めのズーチーが入ってます。
豪華ですねこれ。
じゃあちょっとあったかいね。揚げたてだ。うん、
揚げたてです。
おいお前ら俺のこと騙して揚げたんじゃねえだろうな。油落ち込んでたんだろうな。
そんなこと TBS ラジオで。
じゃあ聞いてきますね。
いい音だな。
あ、うまい。
うん。
ハンさん僕食べてますよ今。
ごめんなさい、一緒に食べちゃった。
全く同じタイミングでもう一口いったら。
ごめんなさい。いやその山里さん の、 そのかじる音がめちゃくちゃ美味しそうで、
こりゃうまいな。で、あの本当に揚げたてというか、でなんかねお店で
もう今できましたって感じですね。
あの嬉しいやつでパン屋さん行くと、
あ、そうそう、
あの何々今できましたってあのドンと怒られる瞬間ね、
はいは
い、あれこりゃうまいわ。
いやー
これ本当美味しい。すげえな、
うん、
ルパ。
ルパ、
ルパって何店舗もあるんですか？
いっぱいあります。はい。私がおすすめなのは、あの食パンの上にあ、シンプルにマヨネーズと目玉焼きだったかなっていうやつがめちゃくちゃ美味しいです。
ルパ。
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 はい。
ルパ様。ね、さあということでございまして。な俺がルパ様って言った後に、うん、全員が首ひねんのやめてくれる。いいじゃない言ったって。うん、ユッパ様のテンションって言っただけよ俺は。
あ、ユッパ様のテンションだったんです。そうそう、うん、気づかなかった。
気づかせないな、すいません。さあということでございまして、はい、あ、そうで花澤さんのおすすめあるんでしょ。
そうなんです。
待って、
はい、どういうこと。私のおすすめの食べ方。
え、なになに。
はい、
ちょっとどれどれ教えて。あ、なんか来た、なんか来た。
はい、めちゃくちゃシンプルなんですけど、
はいはい、
食パン焼いてもらって、はい、その上にピーナッツペーストとその上にいちごジャムを乗せるっていう。
合う？
これが私あのよく行くパン屋さんにピーナッツペーストとラズベリージャムを合わせてるパンを食べたことがあって、めちゃくちゃ合うなと思って。結構その外国ではその食べる、よく食べる、アメリカとかではよく食べる組み合わせらしいんですけど、で私こ の、
あ
の
今ね目の前にあります、
同じくパン好きの同士の方に、はい、あのいただいたジャムで、はい、これクリスティーヌ・フェルベールのストロベリーコンフィチュールっていう。
ストロベリーが全部わからない。
クリスティーヌ・フェルベールが多分銘柄なんですけど。
あ、そうなんだ、
はい、
AC ミラの選手とかじゃないんだ。
違います。これを美味しく食べてみたいと思って、うん、で合わせたのがこの畑で採れたピーナッツペースト。これぼっちのやつですね。これめちゃくちゃ美味しいんですよ。粒が入ってて、
粒今ってパンに並べてるんだ。粒入って引き割り納豆ぐらいのサイズか。
そうそう、引き割り納豆ですね、まさに、ね、ぜひ。
いいいいじゃん、私からかな、
はい、食べてみてください。
私からいきます。
あら、
あ、うまい。あ、うまい。
嬉しい。
愛情いいんだ、本当に。
ね、そうなんですよ。
お互いの良さ、全然消さない。
消さないんですよね。
引き出し合ってるというか、
そうそう、
甘みの種類が違うのに、なんでこんなに一緒になれるんだろうとか。
何なんですかね。このまろやかさと、いちごジャムが合うんだよ。
合う。めちゃくちゃ合う、これ。
うん。いや、嬉しい。嬉しい。なんか紹介したパンを食べてくれるってこんなに嬉しいんですね。
リスナーもそんな気持ちだった
ね。リスナーの気持ち
が。これ美味しい。
いいですか、食べて。ごめんなさい。
ずっと構えてたのに。お前、いつまで打席立ってんだ。
いただきます。うん。はい。これです。
ちゃんと、うん、
このストロベリーコンフィチュールの、うん、あの中こうほじくってもらえればわかるんですけど、うん、果肉がこう大きく大きいのがいっぱい入ってるんですよ。その感じとかも
あれ食べるところによってちょっとか違うんだよ、食感が。
そうなんですよ ね、 ね。でまたこのピーナッツのつぶつぶと、
そう、つぶつぶまたしっかりとこう、うん、食べ応えあって、はい、噛んだ時に、うん、ピーナッツバターでただですね、ピーナッツとコクがあって美味しいんだけど、
はい、
噛んだらピーナッツがより一回なんかバッとパワーアップするんだよね、
う
ん、
そうです、もう畑っていう、なんか取れたてっていう感じが、
畑から来たんだよ俺たちっていう感じ。
力強い。 やっぱ美味しい
な。うまい。これって、
はい、
このジャムとこのやつじゃなきゃダメってわけではないですか、はい、
あ、そんなことないです。もうあのお手持ちのピーナッツとイチゴで合わせてみてください。ぜひ、うん、私のおすすめがこれっていうだけなので。
このイチゴジャムも美味しいですね。
めちゃくちゃ美味しいです。もうこのまま食べても、
うん、なんかね、うん、すんごいちょうどいい甘さ。
そう、酸味もちゃんとありますよね、うん、美味しいんだよな。あ、全部食べてくれた。やったー、
これうまいわ。
嬉しい。
これ前回の戦いの場に来たら偉いことなったね。あ、でも
戦いました
か、うん、いや、ごちそうさまです。
ありがとうございます。
おいしゅうございました。岸谷さこです。
岸谷さこさん出てきた。
これね、ババロゴロ A 先生からずっとあの脈々と我々に説明。いや、すごい。
いや、
これ美味しい。
そう、なかなか結構ない組み合わせですよね、う
ん、1対1ぐらいですよね、塗る比率としては、
うん、あ、そうですね。
このピーナッツペーストすごいですね。
そうなんですよ、これこれぜひいろんなパンにつけて食べてほしい。
いや、確かにそうだな、はい、あんま家でピーナッツバター買わないもんな俺、うん、ピーナッツペーストか、バター
ピーナッツペースト、はい、
ごちそうさまでございました。
ありがとうございます。
いや、ちょっといきなり先制パンチすごかったですよね。え、ということで、はい、じゃあとあとは2品目もあんの？
すいません、ちょっともう1品だけ、はい、私のおすすめのパン屋さんのパンですね、はいはい、あの聖司朝倉コーヒースタンドというところのトリュフ塩パンなんですけど、これ一見して結構
大きい
んですよ。なんか塩パンっていうとちょっと何でしょう、クロワッサン、あの、うん、ちっちゃいクロワッサンみたいな、
そうそう、なんかそのイメージ、
はい、そんな感じなんですけど、じゃこれはもう丸々
すごいでっかい、これどれぐらいだろう、
はい、拳2個分ぐらい、
そうね、はい、ボクシンググローブつけた感じ、
ああそうですね、
ぐらいボクシンググローブぐらいあるね、
うんうん、その確かにでかいです、うん、
井上尚弥って感じの、
そうなんで、
あったかい、
あ、リメイク、これリメイクしたらこんな感じ。山里さん、ちょっと持ってみてください。
え、何持つの、
このもう、
うわ、
外側からジュワジュワなんです。
本当だ、
そうで、これを中からちょっと割ってみてください。
え、中央から、
はい、中央から割って、でその割ったそばから鼻をうずめてみてください。うわ
うわ
最高、あ
うわ
ちょっと
すげえなこれ。
いや
ちょっとちょっとこれあの俺手綺麗だから、これ残った半分食べて、もったいないから。
ぜひ。
いていい？
はい。いやそう、トリュフ。トリュフバターがね、染み出て。
せいじさーん！
やったー！せいじ朝倉さん！
うま
っ！めっちゃうまじゃないですか？
これね、塩のトリュフ塩パンって、
はい、
トリュフ塩のうまさが勝っちゃう時あんのよ。
うんうん、
いやいや、
うん、
トリュフジオさんが私がサポーターなんだよと。
そう、これ生地のうまさに、
生地のうまさを立てるのに、
そうい
や、うん、場所によってバターが強いとこもあるのかい。
そうなんですよ。なんかあのね、ポップコーンのバター、ね、いっぱいかかってるとこみたいな感じで、
そこはそこでトリュフジオが効いてる。うまい。
そうで、生地がちょっとジュクってなってる、そこが、うん、そこもいっぱい食べてほしい。
これはさ、対象いいよ、リメイクとの。
本当にそうですね。え、ちょ、私は食べていいんですか。ごめんなさい。
ごめんなさい。言ってください。
絶対にリメイクした方がいい。
うん。
うん。うん。
これうまいよ。
おいしいよ。
泣いてる。あと香りがいいわ、
うん、
うわ鼻そばっちゃった。
そう、ね、やっぱこれは小麦の香りとこのバターの、うん、バターとトリュフの香り高、はい、
CM です。
そうでしょ、ごちそうさま
でした。俺がすでにさんって言ってないのに。
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
富山県 ラジオネームスケスケパンチライン。ここまでのあらすじ。今夜のゲストは花澤香菜さん。パン祭りの続きということで、信じられないほど固いバケットで山里を襲撃します。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
さあ、進めば、このパンはどこで食べれるんですかって質問を真剣にし、そこだったら俺すぐ行けるみたいになっておりまして、さあ、メール来てましたよ、はい、愛知県ラジオネームしらすの底力。花澤さんに言ってほしいパンダジャレ。
え、なんですか。はい、あらご苦労はさん。あ、いい、いいです、採用です、
採用。おはようございます、ご苦労はさん。
ご苦労はさん、いいな。うわ、思いつかなかったな。
パンダジャレいっぱい来てるんですって。東京都ラジオネーム父や公務員。ボス花澤さん、こんばんは。
こんばんは。
花澤さん、パンダジャレを考えたので採点していただけますか。
嬉しい。はい。
もう君なんて知らない、アッカベーコエピ
これいかがですか。
キャワイイ、
キャワイ、キャワイいただきました。アッカベーコエピ、これ点数的には、
いや、これいいですよ。なんかドラマもね、想像できて、
ドラマが、
うん、これ90点いきますね。
だだだ、高得点おめでとうございます。父は公務員さん、
はい、
またこれ再現がいいですね、またそしてちょっとメールテーマの方いきましょうか。
はい、
みんなが復讐のおとりしそうなエピソードを送ってということで、
はい、
これはだから読んでいただけばいいんでね。
はい、
じゃあ、大阪府ラジオネーム、フランシスコザピール。ボス、デイデイ、デイデイ、
デイデイ、
花澤香菜さん、ジョイジョイ、
ジョイジョイジョイマンさんのジョイです。
そうだ、
ジョイマンさん好き、そう、好きなん
ですよ。やってますよね、ジョイマン好きなんですよね。
はい、はい、好きです。はい、
すごい、やっぱりなんかいいよね、ジョイマンって。
ジョイマンさんも癒しですよね。
癒し、本当に、うん、高い、すごいね、優しいね、二人ともね。
いや、そうなんですよ。
ただ無限大ホールでネタやってなかった。
そうなんですよ。なんか、あ、一緒に立たせていただいて、
そうね、
ジョイウーマンとして一緒に出たことがあるんですよ。
断ってもいいんだよ。
いやいやいや、私がやりたいって言ったんです、はい、
あ、じゃあちょっとこれ、この、じゃあこの本文から読んでもらうかな。
まあ、
そうかね、じゃあお願いします。
はい、
ここからでございます。
はい、いきます。今日駅を歩いていると、傘を振り回しながら歩いているマダムがいました。その後ろを歩いていた僕の足にその傘が当たったのですが、そのマダムはこっちを見て、何当たってきてるの、やめてよ、というような顔をしてそのまま歩いていきました。花澤香菜さん、僕を癒してください。
これ今で癒されたんじゃないかな。
本当ですか。
うん、
なんか結構だって分、これひどい状況ですけどね。
そうなんですよ、ね、だいたい傘をね、こう周りが見えてないですから、その多分視野が狭いんでしょうからね多分まあその視野の狭さで、まあ、来世生まれ変わるときに、はい、シマウマなのに視野が狭いシマウマになって早いタイミングでライオンに、左太ももいかれるババアとして私なんか物語をね、
ちょっとスイスイ出てきすぎじゃないですか。すごいですね、
ライオンキングの真逆みたいな話がいっぱいある私なんか思います。シマウマババアでね、シマウマババア、視野狭めでもやっぱいいね、不幸がなんか俺も穏やかな気持ちで言ってるもんだ。
本当ですか。
普段だったらもうクソババアだよって言ってるんだそんな気持ちじゃなかったもんね。かつお気をつけ遊ばせやってる、ね。京都府ラジオネーム、神岡ペンスケ。あ、これじゃあちょっとこれお願いします。
はい、いきます。僕が復讐ノートに書きたい人はとあるタクシー運転手です。普段乗る運転手さんは優しい人ばかりなのですが、そいつは野球の実況をラジオで聞きながらタメ口でどこまでと聞き、場所を伝えても無言で目的地へ到着。カードでと伝えると、え、使えへんけどと一言。コンビニで下ろしてくると伝えると舌打ち。ボス花澤香菜さん、こいつどうしてやりましょう。
これはね、ただ本当に花澤さんのおかげでちょっと、でも若干ちゃんとすごいのが、
はい、
イラつくタクシー運転手になるのね今初見で見て そうね、やっぱそれなんか本当基本的にタクシーの先生は優しい方多いけど、
そうですね、
時々こういう人に当たる時があ
って、ね、時々ね、感じ悪かったりしますよね。
そうなのよね、そういう人、まあこの方の場合はもう復讐ノートにまあ書くべきかもしれないな、そういう人たちは。
どうしましょうね。
まあまあ本当にですね、たまたま乗った、はい、有村昆さんが、
はい、
いつの間にかデロリアンにそれを改造してて、で一番悲惨な時代に急にタイムスリップしてからですね、そうします、一回アリコンを乗せて、
そうですか、
はい、でちょっとデロリアンに勝手にアリコンが改造しちゃって、でその運転手行っちゃいますんで、そっから未来めっちゃ変わっちゃいます。
なるほど、
はい、大好きな野球チームなくなりますから。
ああそっか、はい、あそうですね、
野球チームのオーナーを、うんうん、多分あのオーナーが生まれる予定のお母さんとそのドライバーさんが恋しちゃって、
はい、
で写真からそのオーナーが消えますんで、
あすごい、
はい、で野球も応援できなくなりますっていう話を書きます。
悲惨なことに、
はい、悲惨なことにします。こちら宮崎県ラジオネームバスケットカウントお願いします。
はい、はい、僕が行く病院は予約制度がなくすごく混むところなので、朝一に行って並んで病院が開くのを列に並んで待っていたら、病院が開く時間になって現れた老夫婦が、
おいこっちは年寄りだぞ、席譲れ
と僕や僕の前に並んでいる人たちのすねを杖でガンと殴ってきました。体調悪い中病院に来て外で長時間並んでる若者って、杖を振り回す元気があるお年寄りに列譲らなきゃいけないんでしょうか。これは復習ノートに書いていいですか。
書くべきでしょうね、
うん、
これは
もう、そうですね、
日本社会の問題を今なんかバスケットカウントが今なんか日本社会の、うん、真髄を今ついてる気がしますけども、
悲しい気持ちになります ね、
これはちょっと書きましょうかね。どういう、まあだからまあベンジャミンバトンでいきますよね、これ。
ベンジャミンバトン、
数奇なね、
はいはい、
運命どんどんと、まあ、若返ってくるんですけども、
はい、
スピードがあのめちゃくちゃ偏ったベンジャミンバトンで、
はい、
一番嫌な時期すっごい長くて楽しい時期すっごい短いベンジャミンバトン。
悲しい
一番嫌な時期だけはゆっくり長くて、で楽しい、もう学生時代とか、
はいはいは
い、もう身になぎってる時はチュンと割れてすぐ乳児、
うん、すぐ乳児、
ジジイババアジジイババアジジイババア青年期すぐ乳児ベジャミバトンです。
悲しいです ね、
ラストか、こちらこれかな、これ東京都ラジオネームランニング大好き、さあボスゲストの花澤香菜さん、こんばんは、ということでこちらお願いいたします。
はい、この前ご飯屋さんに行って生姜焼き定食を注文しました。豚汁がついてきたのですが豚肉が入っていなかったため、すいません、豚汁に豚肉が入っていないので入れてもらえますかと頼んだら、入れたはずです、あなたが食べたんじゃないですかと店員から断られました。豚肉が入っていない豚汁は豚汁とは言えません。
これは
いや
辛すぎるでしょ、それは
食べたことにされちゃってますね。
そうね、
うん、
それと詐欺だもんね、それ言ったら、ね、このお店は、
うん、
いやこのノート書くべきでしょうね、
うん
うんうん、これだからあの多分この人たち、このか店員さんは、
はい、
一回神隠しにあってんですよね。で、お父さんとお母さんと一緒に行ったんですけど、はい、お父さんとお母さん勝手にご飯食べちゃってでそのせいで豚にされて、で最後このお父さんとお母さん助けようと思って、お父さんとお母さんがこの豚の中から当てたらいけますよなんて言われたのに、
はいはい、
豪快に外して、はい、じゃあ豚のまんまだねなんて言って帰らされちゃってるんですよ。
だから何にもならないです、
何にも、もう名前も奪われっぱなしだしね。
本当だ、
うん、
ダメだ、
そうで川溺れても竜助けてくんないし、
困るな、
最悪な状態で帰ってきちゃってるから、だから豚が父と母かもしれないと思って出せないっていうお店の話ですね、これは。
うわ、
はい、そう思ったら、
あら、そうですね、
湯婆婆に怒られたんだなこいつと思いながらね、飲み込んでいただければ。いや、しかしこの復讐ノートは花澤さんがいないとダメかもな。なんかこう
本当ですか、
うん、ずっと怒りっぱ ぱなしだから、みんな大変だと思った。今初めて成立した気がする。ありがとう。
ありがとうございます。こちらこそ。
はい、あ、そう、もうせっかくだからなんかね、アルバムの話を聞かなきゃじゃない？せっかくだから。
本当ですか？
ね、お知らせでございますよ。はい、花田さんニューアルバムね、これ、はい、強くと指先。
強くと指先、はい。
今月10日に発売ということで、これはどんなアルバムになってるんでしょ
う？はい、そうですね。これ私声優デビューしてから20年経ちまして、ね、なんかそういう今までの歩みみたいなものもテーマに入れたいなと思ってこの、はい、タイトルにしたんですけど。はい、私もこう明日の自分のために今日頑張ろうみたいな、あの精神でやってきていて、なんかずっと先の未来のことはどうにもできないかもしれないけど、指先ほどのちょっと先の未来のことなら今の自分でもなんとかできるかなっていう意味を込めて強くという指先にしました。
なるほどな、はい、いや結構そのすごい先見て諦めてブレーキ踏むことって多いもんね。
そうですね。
そっか、だから本当に手の届く範囲の目標でそれ積み重ねていったら、実はあの時無理だったと思ったところにある時急にいるっていう。そっか、指さす時は前だもんね。
うん、そうなので結構なんか前向きな曲が、はい、多いです。
ちょっとでこういうアルバムが出るとなると、
はい、
ライブとかはあるんですか？
あ、そうです、ライブがですね、花澤香菜ライブ2024、あ、違いますね、これあ、9月からライブツアーがあります。う
ん、ね、アルバム出すとか引っ下げてもあるもんね。は
い、そうなんです。そう、強くと指先のツアーがありますので、ぜひ。
これも情報なんかホームページ、
はい、ホームページにあります。
どこ何日来ますよとか、
はい、
どこらへん行くとかってもう言っていいタイミングなの？
ああ、もう、はい、全国6都市
行きます。あら、いいじゃないですか。
北海道も行けるんですよ。
北海道はまたうまいパンがあります。
そうなんです、北海道産小麦って本当に素晴らしいんですよ。
すっごい
です
よ、温度がすごい。
あ、違う違う、
私はね、
私はあれ、浅香光代さんか。
北海道はね、もう絶対食べるパンの。
何ですか？
どんぐり。
どんぐり？
え、どんぐり
行ったことないです。
ちょっと待ってくださいよ。どんぐりのちくわパンですよ。
ああ、
ちくわパン。
ちくわパン、私食べたことない。
じゃあね。
ちょっと食べないと。
どんぐりのちくわパンがうまい。どんぐりのその、あれなんていうの？コッペパンじゃなくて、
はい、
ロールパンだ、
はい。
ロールパンの中に、ちくわぶっ刺されてるんですけど、はい、そのちくわの中にツナマヨね、ちょっと和風だしの入ってツナマヨ入って、
はい、あ、いや、そう、ちくわパンの大噂は金がねだったんですけど、いや、食べたことなくて。
ぜひ北海道、北海道、まず北海道、
はい、北海道、福岡も行きます。
福岡もいいじゃない、食の都福岡。
そうなんです、福岡は明太フランスがあります
か？ああ、そうだ、明太フランスは太宰府天満宮の入り口のところに、
はい、
明太フランスは、いや、有名な明太子のお店がやってるパン屋さんが出してるんですよ。はい、
そ
この明太フランスはもう明太がみっちみち。太宰府天満宮の入り口のところに
あ
ります。
あら、ちょっと、はい、目をします。
福岡いいね、北海道、福岡。
はい、あとはあれ、大阪、あ、名古屋大阪も行きます、
ね、名古屋大阪いいですね、はい、
うんうん、
名古屋ね、喫茶店文化だから。
あ、そうです、そうなんですよ、
でっかいパンに、
トーストもそうですし、サンドイッチもいっぱいありますもんね。
そうなんですよね、大阪も美味しいしね、うん、
大阪もいいですよね。
北海道、福岡、名古屋、大阪、で東京か。
そうですね、あと東京と横浜だ。
横浜ぜひちょっと、もう本当皆さんね、はい、ライブでぜひこの素敵な動画聞いていただきたい。
お願いします。
でさらには、
はい、
6月26日ライブ映像のブルーレイ、
はい、発売します。
花澤香菜、
はい、
ライブ2024、
はい、インタリオ。
インタリオって、はい、これ、これなんかパン？
違います。
これパンじゃないの？
違います。インタリオってなんかその、 裏から掘る刻印のなんか名称らしいんですよね。技法の名前らしいんですよね。
ハンコの話？
ハンコの話じゃないんですけど、もうちょっとなんかおしゃれな感じのなんか。
そうなんだ。
そうなんですよ、
インタリオ、
はい、インタリオ
言ったことないからごめんね、俺人生で。
まあ
ちょっとインタリオじゃないんだからって言ったことないから。
そうです、あんまり聞いたことないですね。そう、これが今年1月21日に開催したワンマンライブの映像化をしているものなので、ぜひチェックしてみてください。
これがライブの映像はもちろんのことながら、なんか、はい、特典映像みたいなあったりするわけです。
あ、 あ、そうですね、あの舞台裏とかも入ってますし、これその朗読とライブを組み合わせたものになってるので、朗読もしっかり聞いていただけるかなと思います。
ハンコとは見たこと朗読
する、違います、ハンコの説明してないです
してないよね、ごめんなさい、本当に鈍いな俺は勘が
ちゃんとなんかあの男女の物語みたいな、
へ、はい、朗読劇ってすっごいですよね、難しい、
あ、朗読、そうですね、声だけで想像してもらうっていう、ね、
そう、
はい、
いやこれちょっと、まあじゃあせっかくですが1曲ね、このニューアルバム、はい、強くという席から1曲ちょっと曲紹介をお願いいたします。
はい、はい、花澤香菜で It's My Sing。
さあ今日のゲスト花澤香菜さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
そしてごちそうさまでした、
ありがとうございました。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる、
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋おならが出ちゃったことをなんて言いますか、
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ、
ゼロプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言、お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索、ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信、それではポッドキャストで会いましょう、せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ